世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
やっぱり国立科学博物館が一番です。池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
博物館ねいいですね。
やっぱりお休みの日に科学博物館に行くと、
はい、
子供たちがすごく多くて。
なるほど。
で子供の生態っていうのはあんまりこう眺めたことないんですけど、
うんうん、
やっぱ男の子って、
うん、
結構激しいなっていうか、
うんうん、
なんかどの男の子見ても親をこうぶん殴ってるんですよね。
え？ぶん殴る？
ぶん殴ってたんですよ。
へえ。
いやそのあそこにね、バーチャルリアリティを、
はい、
まあ、なんていうか、360度映像で見れる。
はいはい、ってことでございます。
で、そこに、まあ、行ったんですよ、この前。
うん。
で、まあ、すごい子供たちいっぱいいたんだけど、
はい。
待たなきゃいけないんですよね。
うんうん。
その、まあ、本当に見てるのは10分ぐらいしかないんですけど、
はい、
結構15分ぐらい待つんですが、20分。まあ、時には3、40分ね。
うんうんうん、
その待ってる子供たちが大体そのお父さんにこう登りたいのか分かんないんですけど、うんうん、上を向いて、
はい、
でまあほらお父さんも疲れるからずっとやってるわけじゃないから、
うん、
そうずなんかね男の子はね反逆ののろしみたいな感じで
「
はい、
う
っ」とか「あっ」みたいなことずっとやってて、
うんうん、
それがね同時多発的に行われてるんですよ。
感染したんですか、それともそういうもんなん。
感染じゃなくて多分生まれ持っての DNA がそうさせてるんだと思うんですけど
はいはいはい、はい、
ちょっとね女の子はそうじゃないんで、女の子はね自分でこうなんかこう何らかしらの遊びを見つけてる時もあるし、まあもちろんね お母さんにずっとねちねちねちねちねえなんで待ってるのねえ帰ろうよってずっと言ってる子もいるんですけど、
いますね、想像できますね。
そうなんかね面白いですよ、まあ、子供一人一人違うしちょっと似てるところもある、はい、そういうのをね眺めるということができるという意味で人間がね、うん、楽しめる科学博物館にぜひどうぞということで
宣伝だった、はい、
無理やりまとめてますけど、さあ、はい、では行きましょうか。今週の予定のコーナーです。種ラジ的予定ということで、はい、1週間の予定を先取りします、
うん、
近い未来を一緒に組み立てていきましょう。
はい、
ではまず、世の予定をちょっと見てみましょう、
うん、
はい、いろいろですね4月1日ということもあって、
はい、
いろんなことを考えましょうというのが、うん、なんとか月間みたいなのあるらしくてですね、
うんうん、
ちょっと一応少し上げてみますね。4月1日から、まあ、1月間ですね AV 出演強要 JK ビジネスなど被害防止月間というのになってるそうです。
うん、そんな月間が
なんでこの時期なのかね。
まあ空いてったんじゃないですか、なんかスケジュールが
いやいやそれは絶対ないだろ
う。違うんですか。
そしてあと他にもね、はい、未成年飲酒防止協調月間。
うーん、
これでもなんかちょっとわからない4月だからさ。
ああなるほどね。
こうね飲み会のシーズンとかさ強要されちゃう、うんうん、まあことが多いってこともあるんじゃないかなと想像します、ね、
じゃあさっきのも4月だからじゃないですか。
あるのかな、まあ、でも上京したての人が多いよ、うん、そういうことあるかもしれないよね、うん、はい、
気をつけてねって騙されないように
ね。そうだね、まあ僕も上京したての時はよく騙されましたからね。
マジっすか。
はい、
出てたんですか。
え、
何でもないです、何でもないです、
うん、まあもう今は言えないけどね、
はい、
そして、4月10日を法テラスの日ということで、
うん、
はい、法律相談をしましょうと。
やっぱそういう話ですよね、みんな全部つながってきますね。
なんかねやっぱこう4月は、はい、まあ、日本の場合はね4月が始まりの月でありますからね、うん、ことも多いから、うん、はい、さあそしていろいろイベントも行われつつ、岩崎さんこれご興味ありますか。4月9日本屋大賞が発表されます、
はい、今年は候補はどんな感じでしたっけ。
今年はですね、まあとにかく芥川賞とか直木賞と違って、
はい、
本屋さん自身が売りたい、
うん、
読んでほしいという本ですので、うん、まあ、割とこう読みやすい本が多いと思いますけど、
はい、
三浦紫音さん、
あ、
愛なき世界とかね、
もうみんな有名な方ですね、
そうですね、
あとこれ、はい、小野寺さんって知らないな、
はい、小野寺さん、はい、 森見富彦さん、ね、はいはい、大とかね、それから風雅は優雅、伊坂幸太郎さん、うん、
ね、
はい、これごめんなさい、名前なんて読むんだっけ、木に皿に泉と書いて何て言うの、
あ、キサラ泉さんです。
キサラ泉さん、こうドラマの脚本家で、
そうです、夫婦で、夫婦でやってらっしゃる、はい、
ね、有名な方ですけど、うん、岩崎さんもよく引用されますが、うん、この方のさざ波の夜というのも入っています、うん、はい、
なるほどな。でもやっぱここら辺って、はい、去年、まあ、今までの大賞も本屋大賞はね、比較的売れてる本を紹介することになっちゃいがちなんですよ、
まあ、すでに売れてる本、
うん、芥川とか直木みたいにその作品性とかじゃないだけに、人気投票で行くだけに、
うん、
結構ね難しいところなんですけどね。でもまあここでノミネートで選ばれるっていうだけでもだいぶ売れ行きに変化はあると思うので、すごく価値があるものだなとは思ってます。
そうですね。ちなみにノンフィクション本大賞っていうのも、
うんうんうんうん、
なんか作られてるみたいで、
去年からかな、はい、
そうですかね。これ極夜行っていうんですかね。
あ、そうです、そうです、そうです、ドキュメンタリーのすごい、セッション22にもこの方出てましたよね。
ラジオ番組のね、
はいはい
はいはい、こういう、まあ、本も出てくるということで、ちなみにその中には、うん、一発屋芸人列伝山田類53世の本なんかもあったりしましたが、
う
ん、はい、まあ、という本屋大賞が、4月9日、はい、夜に決まるそうです。
なるほど、
はい、さらに、イスラエルの総選挙なども9日ありますね。
いろいろナーバスですからね、はい、
それからインド総選挙、
へえ、
これなんか見たらですね5月19日までやるそうなんですよ。
なげえ。
これ投票自体は5月23日あ、開票後5月23日なので、
はい、
まあ、1月以上、
うん、
ずっとこうなんかああだこうだしてるっていうことで、
どういう感じなんですかね。
ちょっとシステムね調べたいところですけど、うん、まあ、日本の選挙時々短いなんて指摘もありますからね。
そうそうそう、いつでもね、はい、気軽にそこの近くに寄った時に投票できるようになってればいいんですけどね、うん、本当はね。確かに、
投票期間もそうだけど、公示されてから渡してますっつって、
なるほど、
選挙活動をして、まあ、投票までの期間が、うんうん、本当に1週間の2週間しか
ないから、はいはいはいはい、それが長いんだ異常に
だと思いますよ。さすがに投票期間が一月ってことはこれないと思うんですが、
もうじゃずっと祭り状態って感じですかね。ドンスクドンスクドンスクドンスクみたいな。
どうだろう、日本とまたね違った形の選挙制度なんだと思いますが、ちょっとその辺気になります、うん、さあ、4月の12日はですね、2018年10月現在の推定人口公表が行われます、
うんうん、
まあ、人口がねどんどんどんどん減ってるっていうふうなニュースがよく聞きますが、まあ、その辺の基準というのがこの日に一応分かるということで、
うん、
今ちなみに、人口何人か分かります？
1億1000万人ぐらいですか。
1億2622万人。
あ、でもまだそんなにいるんだ。
これが平成31年の3月現在の概算値だそうです。まあでもやっぱりねちょっとずつ減少していて、これグラフを見ますと、もうああすごい下がってるんだなっていうのが感覚としては分かります、
ね。何事も適正に戻ってる感じはしてるんですけどね。
まあね、日本の人口が決して少ないものではないので、うん、欧米のね国なんかに比べたら人口減少してるとはいえ、
うん、
比率がねちょっとバランスとしては特殊かもしれませんけど、
うん、
総数としては全然まだまだ日本多いので、
日本とね同じサイズの国とか考えたらねまだまだ多いとは思うんで、
まあ、でも本当に何十年後かには日本人がマイナーになっていくっていうこともありえるんじゃないかな、
ね。まあ、全然でも今でもすでにマイナーではないんですか、まあ、60億人分の1
マイナーではないと思いますよ。
多いか、
いや日本国内の中で出歩くと日本の人があんまりいなくなるってことは将来的にはありえる。
だから今のあれですね、それ、
まあ、日本の人、うん、はい、
トランプ体制のアメリカとなんか近いようなことになってしまいかねないってことですね。
そうそう、だからね、純然たる日本人みたいな言い方をどれぐらいしていくのかっていうか、うん、陸上とかね、テニスとかでもそうですけど、活躍している人が何人だってことをどうしても固執しますけど、うん、果たしてどうなのかなってこともありますよね。
いかに、まあ、馴染んでいくっていうかね、もっともっとその多様性がある移民国家になっていく食うべきだとは思ってますけどね。
ちょっとあれだね、急にデイキャッチみたいなこと言ってますね、ありがとうデイキャッチ。さあそして、4月14日は、熊本地震から3年ということになります、
うん、そっか、もう3年経つんですね。早いな、
はいね、
そっ
か。そしてフィンランドの総選挙も4月の14日だ
そうです、ね、総選挙多いな、
はい、
あれそういえば先週もねなんかあの、まあ、紹介したかニュースの中、予定の中であの日本国内でもねいろいろと選挙ありましたね。
そうですね、あの統一地方選挙が、近々行われてまして、うん、4月の7日ですね、
ですね、
大きいニュースでいうとあの大阪で、
はいはい、
府知事が決まったり、
うん、府知事と大阪市の、ね、市長が決まったっていう、ね、
市長とが決まるで、まあ、維新の会が、はい、勝利したというふうなニュースもありました。
現地での維新の会の人気は結構すごいもんでしたね。
そうですね、まあ、あの大阪の現状を変えてくれたやっぱり立役者である、うん、ということが大きいのかもしれません、うん、さあでは行きましょう、予定の後はこんなの出ますよということで雑誌でございます、はい、いくつか紹介しましょう、うん、月刊外ことですね、
は
い、
うん、
4月5日発売ということで今回の特集は人が集まっている場所の作り方2019ということで毎回やってる気もしますけども、
うん、毎年そうですね、まあ、やってるんじゃないですか、はい、多分
この中でね三島未来研究所というものが紹介されてますけども、うん、これはまあホームページなんかでもねあの見ると分かりますが結構面白そうな場所なので、まあ、コミュニティとかねそういう言葉がまあバズワード的になって結構経ちますけども、
うん、
やっぱこう定点的にねこうコミュニティについてこう深く考えていくには、まあ、外こと一応目を通しておいた方がいいらしいかなというふうには思います、う
ん、じゃあ 来週池田さんの解説楽しみにしてます。
マジかよ。さあそして、月刊こう作るでいいんだよね。
うん、
はい、
作るんですよ。
2018年5月6月号ということで漫画市場の変貌というのが、特集としてなっています。コロコロミックチャオ児童誌のゲームアニメとの連動ジャンプマガジンサンデー少年誌三者三様の行方ということで、ニュースなどでも、ジャンプとマガジンが手を組むみたいなあのニュースもありましたが、まあ
はい、
結構アプリをね、ジャンプの方なんかも作っているのって話もありますけれども、まあ、今、児童誌漫画市場がどうなっているか電子書籍化が進んでいるのも漫画、市場だったりしますから、
はい、
もしかしたらちょっと未来の出版界を、考える上においてはとても重要な、まあ、キーワード漫画市場かもしれません、
ね、ちなみに作るってあれなんですよね確かね、その噂の真相の編集長が作った雑誌ですよね確かね。
あそうなの、そう
確かそうだったんじゃないでしたっけ。で
岡留さんが
そうこの前岡留さん亡くなっていて、
はい、
で 前後2019年4月号で、
はい、
あの岡留さんの追悼企画やってるんですよね。
ああそう追悼をやる感じはありますけど創刊したの
確かそうじゃなかったかな、
違うんじゃないか、篠田さんって人が編集長だよね今ね。
今そうですね、篠田さんがもともと噂の真相にいらっしゃったんでしたっけ、違ったかな、
どうでしょう。さあこのどうでしょう感をそのままにしておかないのがインターネットのこのポッドキャストですからちょっとチェックしてみましょうかね。
はい、あのじゃあ僕の方で
ウィキペディアによるところによりますと、
はい、
これどうだろう、1971年に構造という雑誌を引き継ぐ形で創刊したと。あでもここにあれだね、もともとは構造という爽快屋系雑誌だったんだね。
爽快屋系
雑誌って何なんだろう、
へ
ちょっと気になるね、何なんだこれ、ほらほらもういいやもういいやみたいな、拍手みたいな、そういう感じの雑誌ってこと。
今爽快屋ってねあんまりいなくなった感じしますけどね。
そうか、どうなんだろうね。でも編集長だったのかな、ちょっとじゃあ後で調べていただきましょうか。
でもなんかつながりはありそうですよねやっぱりね、
つながりはね、まあ、あの似たような半径で ね、ありますし、うん、はい、まあ、ちなみに最近だとですね、あの作るではあのデイズジャパンの、なんだっけ、報道カメラマン、はいはいはい、戦場でこう、はいはいはい、いろんなことを調べている
方、今 MeToo のあれで結構いろいろ糾弾されている方ですよね。
はい、あの方の手記が載ってまして、
うんうんうん、
まあいわゆる加害者側なんですけど、まあ、その意見も聞きましょうみたいな感じで、記事が載ってたんですけど、なんか続くっていうふうに出てたらしいんですけど、もうさすがにちょっと続けるの無理ですっていうふうにこう本人から連絡があったみたいな話で、それ終わっちゃったみたいなんですが、広川隆一さんですね。
はいはいはいはい、
はい、 まあまあそういうねちょっとアンタッチャブルなところも、うん、結構ヤフーのニュースなんかでもねそういう記事書かれたりしてます、ね、
ちなみにあの岡留さんってその噂の新書の編集長の、はい、あの亡くなったっていうのをフジテレビかなんかニュース番組に取り上げていて、あ違う NHK だ、ニュース番組に取り上げてて、そこに斎蔵とかねリテラとかのね編集長が出てて、あすごいこういう人じゃが NHK に出てるんだっていうのにちょっと衝撃を受けましたよ。
あまあねちょっとそのちょっとそのじ、まあ、今でもそういうこと多いですけど、その嘘か本当かわからないみたいなそういう世界もあるじゃないですか、
うん、
あとそのやっぱり相手を引きずり落とすっていうか、
うん、
そのなんていうか事実より行動みたいなそういう面の色が強い世界でもあったりするから、まあ、いわゆるスキャンダル報道ってね、うんうんうん、だからそういうふうなものの強い走りでもあるし、
うん
まあ、今となってはああいうものがもう自動的に僕らの世界で行われてるってことだもんね、
うんうんうん、
なんか言い悪いは別にしてそういうのが勝手に動いてしまうというかね、
う
ん、はい。さあそんな雑誌もご紹介いたしました、今回映画なんかありますか？
映画はですね、今週だと、なんだっけな、今ですね、うん午前10時の映画祭っていう企画をやっていて、東宝シネマズと錦糸町とか新宿とかでやってるんですけど、まあ、他にもいろいろな地域でやってるんですけど、はい、それで今かかってるのが、未知との遭遇がかかってるんですよね、うん、今ね。
未知との遭遇。
はい、未知との遭遇、ファイナルカット版っていうのがかかっていて、で僕もツイッターでもシェアしたんですけど、今なんか権利関係、その昔のフィルムの扱いがちょっと厳しいことになってるらしくって、
うん、
でまあそのフィルムを役にしてもその制作会社とか、まあ、配給会社とか持ってないので、その映画祭をやる人たちがわざわざその焼かなきゃいけないんですごいコストがかかって昔の映画を扱うことは難しくなるっつんで、午前10時の映画祭が今回で、うんファイナルになるんですよ今年で。
お、終わっちゃうんだ。
最後なんです。今年1年やったらもう終わりらしくって、なので多分ミストの遭遇とかで次にやるのがジョーズで、
うん、
ジョーズは再来週ぐらいかな。ジョーズは今までそのスピルバーグとかの権利が下りなくって、
はい
劇場上映ができなかったらしいんですよね。
ほ
う、うん、でようやくなんとかこの午前10時の映画祭だけにということで許しを得たらしくって、
うんうん、
なので映画ファンというか映画好きの間ではここ数、まあ、この1年ですね、全体通してこの午前10時の映画祭というのはすごい今注目を集めているところなので、うんうん、もし時間が空いていたら、まあ、10時ってね結構普通に働いてる人は土日しか行けねえじゃんみたいな時間帯ではあるんですけど、うん、今、うんうん、ミストの遭遇とかジョーズとかあとはアラビアのロレンスとかね、ローマの休日とか本当、あとは日本の作品でいうと、七人の侍とか、あいろんな名作で意外と見てない人も多いんじゃないかという作品があるので、ちょっと午前10時の映画祭チェックしてみるといいんじゃないかなと思っております、
う
ん
う
ん、
あとあれよね、フィルムの作品っていうのが上映しにくい環境が増えてきてるっていうのもあるので、はい、
うん、
まあうちで見る分には問題ないけど、
うん、
フィルムの味、あの味わいで映画館で見たいっていう人は、
うん、
まあ懐古趣味かもしれないけれどね、ちょっとそういう意味でも古い映画見ておいてもいいのかなという気もしますけどね、う
ん、あと個人的に面白かった映画は最近見たんですけど、
はい、
バイスっていう映画があって、まあ、これここでも紹介しましたかね、はい、ディック・チェイニーっていう、ブッシュ政権時代の副大統領だった男がいかにしてそのイラク戦争とかを巻き起こし、いろいろ今の、まあ、トランプ政権につながる、つながっているようなところの世界の混乱を引き起こしたっていうかっていうのが、うん、すごいもうドキュメンタリーのように、まあ、もちろんそこに映画的な嘘をただいっぱい含まれてるんだけど、
うん、
作品としては面白いし、今の日本の政治を考える上でも突きつけられるものが多くあったのでおすすめでございます、うん、バイスおすすめです。面白いです、
はい、ありがとうございます。では最後におすすめのイベントをご紹介しましょう、
はいはい、
まず池田の方から、ラフ無限絵という展示がございます、
はい、
千代田区の3331で行われます。
見たかったですね、
はい、かつてタツノコプロで出会った4人、うん、この4人がすごいですね。こち亀の秋元治さん、はい、ファイナルファンタジーシリーズ、まあ、あとヤッターマンとかもそうですね、うん、天野義隆さん、そして、はい、機動戦士ガンダムの、岡原さんとか、あと天使、魔法の天使クリーミーマミのキャラクターデザインを担当した岡田さんなどの展覧会ということで、まあ、ちょっとねいわゆるアニメの 古い世代ではありますけれども、あ、これは確かにアニメだよなとか、はい、あ、これいいキャラクターだよなっていうふうに思わせてくれたの絵が、まあ、うん、バンバン出てくるということなので、うん、原画など楽しめる作、展示になっています。
楽しみです、
はい、さあそして岩崎さん、
僕の方で紹介したいのは、映画の関連で、気になる日本映画たちと書いて、まあ、あいつら2018ということで、昨年のその邦画、いろんな日本映画で名作上映されてますが、その中で選ばれた、これ何本ぐらいだ、15本20本ぐらいですかね、を新聞下座で上映する企画があります。僕見てないので言うと枝葉のこととか、大杉蓮さんが主演してた教会誌とか、あと素敵なダイナマイトスキャンダルっていう、まあ、何でしたっけ、昔のアングラ雑誌の話かなとか、有名なところで言うと、キクとギロチンとか、寝ても覚めてもとか、いろんな日本の映画で去年、僕も結構見てるんですけど、面白かった作品ばっかり上映してるので、チェックしてみるといいんじゃないかなと思っております。
はい、
あと、ウズフェスカッコ仮という、なんかね、はい、これ、ぜひサイト見てほしいんですけど、4月12日から14日まで、うん、まあ、オールナイト含んで、映画とかアートとか、今の時代、若い世代が発信している作品とかの上映とか、上演企画とか、いろんなことをやるみたいなので、うん、ちょっと見てみてください。う
ん、ね、なんかジャンルがごちゃ混ぜになったエンターテインメントフェスと紹介があるので、
はいはい、
さらになんか、投げ銭する仕組みで当日1000円から楽しめるということだそうですから、うん、
ちょっとね、
なんかちょっとぐじゃぐじゃっとしたのを見たいって人はね、
渦ってことなんでしょうね、うん、でそれをやるのが浅草という街っていうのもすごく親和性あるなと思うので、
はいはい、
いいですよね。
面白そうですね、うん、他にもいくつかございます、はい、ご紹介の方はブログの方を今、はい、ポッドキャストしか聞いてないっていう人はそちらも見ていただければなというふうに思います、う
ん、はい、
はい、ということで、うん、あと桜がねもうじき途絶えますので
散ってしまうので、
忘れてる人はぜひ見に行ったらいいんじゃないでしょうか。神田川沿いとかぐらいでもね楽しめるかと思います。
そうですね、隅田川ですね、
はい、ということで、タネラジのイベント、タネラジ的イベント予定コーナーは以上、
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
ではでは、また。